おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷佳奈です。
その私も含めてのバカは本当に日本の景気が右肩上がりにずっと永遠に続くんじゃないだろうかという幻想、やっぱり変な時代だったよ、佳奈さん、バブル膨らんでる時は。
そうですね、
だって俺なんかもうほとんどコマーシャルの撮影は海外だったしね。ゴキブリを殺すっていうスプレーのコマーシャルでハワイまで行ったことがあって。
わざわざハワイ？
ロケ場所どこだと思う？ハワイの民家のガレージの中だって。そんなとこしか ゴキブリが出そうにないから。
日本でもいいんじゃないですか？
全然構わん。でも俺聞いたのよ、そしたらコマーシャル監督、いや空気が映るから日本じゃできないんです
よ。空気感が違うんだ。
空気感全然違うから。それぐらいも企業もその金をね使わないとという。それから今よく覚えてるのは、ゴルフ場をあげるから経営者になりませんかって話来たな。
そういう話は多かったんじゃないですか、きっと。
多かったね。ゴルフ好きだっつったら、ゴルフ好きだっていうだけで経営をしてみませんか。できるわけはないよ本当に。でも他にも私はバブリーなことやって、その後はもうずーっとつけて苦しんでおりますけども、はい、でもそういう異常な膨らみ方をした時代でありますな、はい、やっぱり戦後の奇跡を生きてたんですよ、後から来た方にはもうほんとすまないと思いますけど、奇跡を奇跡だとも思わず、平然とその奇跡を日常だと思ってたんですな。平川氏言います。民主化の進展、教育の普及、識字率の向上、女性の社会進出、地位向上、このプロセスはエマニュエル・トッドという人口学者がいらっしゃいますが、これものすごいむごい言い方するけど、女性が字を読めるような国は子供は少なくなります。
女性がもうどんどん社会に
進出したり、頭が良くなるったらおかしいけど、つまり識字率が向上して、妊娠出産っていうのが急に落ちるんだって、
それはもうわかりますね。
なあ、平川氏がおっしゃってることで一番ハッとするのは、目指したところに来たんだっていう、来たのに、目指したところに来た後の景色に関して思ってたとこと違うなんて言うなっていう、民主主義を発展させる、教育を普及する、そして、その文字を読める人をもう 100% 近いんですが、 100% にしよう、女性にはうんと頑張って、男性抜けるんだったら抜いてもいいんだよっていう、そういう社会を作る、全部実現した、金メダルの総数はオリンピックでは女子の方が多いわけですから、その金メダル取ったそのフィギュアスケートのお姉ちゃんなんか集めておいて、なんで子供産まないんだっていうね
むちゃくちゃな話ですよね。
そうつまり平川氏は考えてみろっていうわけ。そんなこと誰も言わなくて、人口が減るから景気が悪いばっかりじゃないか、国民総生産 GDP はぐんぐん落ちてる、2000年に3位で、08年は23位まで落ちてる、ちなみに1位どこだと思います？
今1位って、
はい、ルクセンブルク。
あ、またちょっとこう意外なところですね。
第2位
ルクセンブルクか。
ノルウェー。その理由、1位ルクセンブルク、人口50万人の国、2位ノルウェー、人口500万の国。つまり分母の割る数が小さければ小さいほど GDP はぐんぐん上がるんですよ。
はいはい、
わかる？
なんとなく
国民総生産を分子にしといて、これを国民の総数の分母で割るわけでしょ。だから分母が小さいと平気で上がっちゃう。あるいは逆に13億となると、ね、GDP という測り方が実はもうあまり正確に国の勢いを出す数字ではないということなんであります。佳奈さん分かんないか？俺はあんま分かってないから。平川氏は、戦後の日本を3つの局面に分けております。これが1956年から73年、高度成長。この頃だよな、俺の青春と思春期、少年期があったのは。
はい。
そして74年から90年の相対的安定期。これ、佳奈さん、乙女の頃だよね。1974年から90年。
そうですね。ね。はい。
そして91年から08年、これはもうズバリ言ったところで停滞期、それぞれの成長率は 10% の成長率、その次な74年から90年が 4%、 今は 1% いくかいかないか。でも当然ちゃ当然で、上がったものは下がるのが当たり前だから、どんどん下がる。頑張ってみんなで電化製品買いたいね、買ってく、うちはいいんだ。そのうちにメーカーの方もあんまり壊れやすいやつは売れねえからつって、どんどんどんどん頑張ってこう持つやつ、比較的消費に耐えるやつを作ると、それだけ使用年数が伸びていくわけだから、
はい、
その一番最初にテレビを買う時の勢いはもうその国ではやっぱりそれ以降何度も起こりませんわな。やっぱりなんかそういうことをなんかこう考えないといけないんじゃないかなというね。もう時間いっぱいになってしまいましたね。ちょっと長い歴史の話なんでね、ちょっと辛抱してお付き合いくださいね。この次また明日のマネタの上で。